どうも皆さんこんばんは、東横名人です。本日もお盆の最中なんですが、大阪のコーワーキングスペースの会議室よりお届けしております。お相手するのは私、東横名人と、今日も、中津よりこの方においでいただいております。どうぞ。
中津のひろひろしです。
のびついってプレゼンツ、のびつアーツ。
急にね、うん、結構いろんな会社の印刷物で、イラスト屋さん、
はいはい、
イラスト屋さんってわかります？
わかります。
もう聞いてる人わかるかどうかなんですけど、
絶対見たことある。
見たことある。あのマットワックスをフリー素材で再現してみましたとかっていうのでコラされてるのあるじゃないですか。
ありますね。
あるでしょ。
うん。
で、あのイラスト屋さんの人がいるんですよ。
はい。
なんて人やったかな。
まあ、あれですよね。フリー、まあいわゆる
三船隆さんっていうイラストレーターの人がいるんですけど、はい、その人がボランティアで、
はい、
商用利用も OK、 クレジットも書かなくても OK、うん、ただし著作権は僕にあるけど、これを改ざんとかしないでね、で使ってくれるんだったら、うん、いくらでも使ってもらって OK だよっていう形でやっていると、もう至る所で、
うん、
ヨドバシカメラ、ビッグカメラいろんなところでいつもヨドバシカメラのポイントアップって言って指さしてる人いるじゃないですか、
はい、
あれに差し替わりましたね、イラスト屋さんのイラストに。
もう全部ね、
うん、可愛いもんね。
可愛いし、当たり障りないし、
うん、
見やすいし、分かりやすいし、だからセンスいいよね、すっごい、
うん、で、あれはヒロさんも言ってたんですけど、線をはっきり書いてない方がいいんですよね。
ああ、そうですね。輪郭線を描かないイラストですもんね、うん、イラスト屋さんだから。輪郭線があるとこう、なんていうんですかね、外の世界とこう線ではっきり区切られるじゃないですか。
取ってつけた感があるんですよ、輪郭線があると。
ポンと持ってきた感が、
例えばチラシのどっかのデザインピコッと置くにしても、うん、輪郭線があるとちょっと分断された気がして。
そう分断されたらどうなるかって言ったら、そこのなんていうんですかね、1ページの紙面のイメージがこう分断されるというか、
まあ、
まとまりがね
なくなっちゃう、
うん、出しにくい。でもイラスト屋さんのイラストはポンと置くと輪郭線がないんで、そこにもうなんていうんですかね、イラスト屋さんのもんになってまうんですよ、言ったら世界観が、
うんうん、
完全に。あれはすごいですよ、ほんまにすごいというか、なんやろね、みんな使ってるもんね、ほんまに。
もうあれは本当に絵の力ですよね、馴染んじゃうっていう、うん、
だからほんでそっから僕らはやるよ、
うん、
このデザインでチラシとか作る側からしたら、もうめっちゃありがたいのよ。フリーで
しかも
著作権表示しなくていい、で改変も OK、 めっちゃ使いやすいんですよ、
うん、
もうあちょっと困った、歯医者のイラスト欲しいな、今までやったら CD 買って、昔はね素材集から
ウマンタンとかね、
ウマンタンとかスゴネタとか、
スゴネタとか当たった
ああいう、ほんであとなんかね、昔はなんかアメリカから渡ってきたような、ようわからん絶対使えへんイラスト満載のやつとかね、でそっから撮ってたんですよ、バカって。でもイラスト屋さんとかそういうフリーのイラストが出だして、まあ自分でも描くときはあったんですけど、自分で描くよりある方が、あ自分より上手い歯医者の方がいいじゃないですかイラスト屋さんの、まあ、それピッて言って撮ってきて、あとはもうフォトショップでガバッと色変えたり向き変えたり構成したりしてできますからね。
まあ、イラスト屋さんのこのイルネさんっていうのはこれですごく有名になりましてね。イラスト屋さんの人でしょ。
うん、なりましたね、
うん、
いや普通に僕らはただの言ったらなんていうんですかね、その同業者がやってる場合が多いですよ、素材配るのって、
うん、
でもその人がこのイラスト屋さんの今までの なんていうんですかね、イラストとはちゃうんですよ、使われ方が。
そうですね、確かに見てると
僕らみたいなチラシとか作る人間がありがたがって便利がって使ってるだけじゃなくて、
うん、
なんか一般まで広がって、
うん、
イラスト屋さんのイラストでレコードのジャケット再現して
みた、しましたってありますよね、あれもいいですね。
でそれはまあ誰が再現させたかわからへんけれども、そういう使われ方をして、
ある意味レゴのパーツみたいになってるんですよね、イラスト屋さんが、
う
ん、
ああそう
です、レゴで何々で再現したっていう同じぐらいで、
うん、そうそうそう、あれが一種の何でしょうね、僕らの範疇を超えた何か作もう何かアートみたいなことな、
あ
村上隆がイラスト屋さんのねイラストで写生させたらこれそこにね村上色もバーンつけて、あれですよ、サザビーでどっかニューヨークかどこ持って行って1億ってついたらどないすんねんって、どないすんねんって話でしょ。
イラスト屋さんで抜けるとこまで来たら、
うん、
できるんかな。
いや村上隆だったらできると思いますよ。もうあるいはそうですね、その第2の村上隆みたいなやつが、
それかプロットがすごくうまいこと組めてたら、うん、イラスト屋さんのイラストですごいビンビンに僕らもなるかも幼馴染の同級生がうちのそばに住んでいるみたいな、
それはありえる。そう、あのイラスト屋さんのイラストだけでね、あ
のでも確かに女の子可愛いから可能性はゼロではない
二次創作で、うん、この間のコミケで配っててもおかしくはないです。
いやひょっとしたら僕らが知らないだけでもう2回転ぐらいしてるかもしれないです、
ね、
い
まあね、
イラスト屋さん風の
ホットカレーもあると思う。
あるある、多分
あるは多分それ
教えてください。今日まさにやってる最初だと思うけどイラスト屋さんの薄い本ってあるの。
あるでしょそれは。もうねえ、
うん、
見たいですよ。
見たいです、
ね、見たいというかもうあれだ作っていいよね。だから誰でもそういうの、
うん、
あでも分からへん規約見てみたらそういうことはやめてねって
公序良俗に反してない限り、
うん、
イラスト屋さん風とかってやればいいんじゃないですか。
ああ、まあサザエさん風みたいな、うん、まあいいんでしょうけど、まあまあでもそういうのをイラスト屋さんが素材として配ってるから、なんていうんですかね、その二次創作じゃなくて、うん、ある種その本ちゃんでいけるっていう面白さがあるんだと思うんだけど、
ね、まあ確かにね、
うん、
誰の作家よくわからんみたいな感じになっちゃってるんですよね。
まあ
イラスト屋さんにやっぱなるんですかね。
まあ著作権はね、うん、イラスト屋さんですからね、放棄してないから、
うん、まあ、薄い本を作ったら確かにイラスト屋さんにも耐えられそうな気がするな
でも一応、サイト見てね、
うん
うん、規約読んで、良さそうやったらやったらいいと思うんやけど、
うんうん、ベッドインしてる男女の絵とかって簡単にやりそうな気がしません。
あでももうなんか結構書いてそうだね、意外とそういうのもすでに本家が、うん、もうなんかそういうの裏イラスト屋みたいなとよくあるよ。
いやでも本当にイラスト屋さんのやつは使いやすいな、
めちゃくちゃ使いやすいっていうか、もうなんやろうね、いやもう困ってんじゃん素材作ってた人、
うん、
うん、
まあね、あのフォトエージェンシーとかに素材を下ろしてた人とかもいるでしょうしね。
そうそうそう、いやだからね、このイラスト屋さんのおかげで僕はフリーで素材を配ってるようなイラスト描いてる人は、うん、チャンスやと思う、すごい。
でみんな輪郭線ないし、よく似たりになっちゃうってことでしょ。
いや違う、だから今まではそのなんていうのかな、僕らからしたらタダで使えるわっていうね連中がおったと思うの
よ、うん、
タダでイラスト使えてラッキーやみたいなね、じゃなくてお金をちゃんと払おうっていう気にもなるんちゃうかな、こんだけ人気出たら。
確かにイラスト屋さんに俺だけのために書き起こしてくれんやったら、いやもう会社の金やし10万ぐらいでいいよっていう人出てくるかも。
そうそうそう、それやし、うん、あと僕がもう一個ね、あのイラスト屋さんじゃなくて、
うん、
イラスト AC っていうサイトがあって、
はい、
でそこもイラストをね配布してる、
うん、
サイトなんですよ、いろんな。でそこのイラスト AC っていうのは イラスト描く人がいっぱいいるの。
あ、
それはまあ素人であったりプロであったり、うん、自分で登録できるような自分で描いたイラストを自分で登録して、うん、でダウンロードするによってお金が入ってくる。
それは広告収入の配分ってこと？
広告、やっとね、それは広告収入と、うん、あとそのイラスト AC に会員登録したら、うん、あの年間何百円やねんけど、こっちがねお金払って使うが、はい、僕がイラスト使うから、うん、イラスト AC に登録して年間いくらっていうのを払って使わせてもらってるから、
うん、
だからそういう配分もあると思う。だからあの LINE スタンプで埋もれるよりかは
フリー素材を作っといた方が、
フリー素材 で特にこのイラスト AC なんかに登録してね、何ぼか配分があった方がいいんちゃうかなっていう気も僕はするかな、うん、一方的にそのなんか趣味で、多分イラスト屋さんは最初そうやったと思う。
僕は趣味ですよね、うん、自信得た限りなかったんでしょうね、そうそう、僕のあれやつを。
ところが、まあ、まあそのイラスト屋さんのね本来持ってるセンスの良さとか、まあ、時代とイラストって時代と合うか合わへんかっていうところがすごいあるから、
うん、
まあ、マッチしたんでしょうね、使いやすいっていう。
まあ、本当にいろんなとこに出てきて、
うん、
まだお客さんが言われたことないんですよ。
え、何を？
このイラスト屋さんっていうのをこれ、
あ、それわかるわ
これって使えるの？まだ言われたことないから、いつ言われるのかな、いつ言われるのかな、ドキッとして、うわここライバル会社これ使ってんじゃんみたいな。
あるある、かぶるね、
かぶる、
うわどうしようみたいな。
先にやったもん勝ちですからね。
そうそうそうそうそう、
僕らはまだなんだかんだでうわ出てきたこんなの素敵なって思ったけど、またそんなに世間一般ではなんかよくあるあのイラストは何みたいな。
やばいな、これイラスト屋さんをイラスト屋さんって知らしめてしまうと、
とよくないよくない。
知ってる人は知ってるけども、
うん、
でもそのあれよね、そのね、もうでもネットであんだけ遊ばれてるというかネタになってるから、そろそろクライアント気づくん違う、
う
ん、これイラストただよねみたいな
急に素材渡されて、うん、素材収集してこれフリーって言ってるから使ってって言って CD ポンと渡される可能性がやめてーって。
なくはないよね。
でもね、イラスト屋さんのイラストは高解像度のやつは別途料金でダウンロードをあの指定のサイズで供給しますって言ってくれているので、
はいはいはい、
まあヨドバシカメラもね、もうちょっとあのお金払ってあげて、
ほんまやで、
ガメンなガビガミのイラスト屋さんのイラストちょっと残念ですよ本当に。
ほんまにイラストを使うやったら、うん、もうお金払ってあげなあかんと思う。
払ってあげましょうよ、
うん、特にそのイラストをさね、今言ったようにヨドバシがこんなちっちゃい、なんていうんですかね、解像度 72dpi もない、
ピングデータをね、
ね、ピングデータをね A4 まで引き伸ばしてね、
そらあかんやろ。
あれはちょっとね、なんていうかな、そのイラストを使う意味がないや
ん、うん、
もうそこまで汚くなっちゃったら。じゃあ使ってあげなら綺麗に使ってあげたいし、せっかくね、うん、書いてんねんから手間暇かけて、これいくら無料やから言うたって、そ雑な使い方は
逆にその人に敬意をやっぱ払ってあげてほしいですね、
う
ん、これね。
そうそう、しかもそのヨドバシっていうね、
うん、
まあヨドバシだけじゃないけど、まあその上場してるような会社が使うんやったら、企業が使うんやったらね、そこは多分まあ現場の人が勝手にポップ作ったりしてるんやろ
う
けど、
うん、
まあ予算がねあるかないか知らんけど、まあでも払ってあげたら、も
う仮にこのイラスト屋さんのイラストを業界一社独占契約みたいなのあるじゃないですか、
出た、どっか来た、
ビスカラの縛りみたいな
どっか来
た、フォトエージェンシーの縛りってあったでしょ。
あった、アフロなんや、
アフロアマラで、この業界でやったら、この食品業界だったらだけにプロテクトをかけるのか、それとも業界以外に幅広くプロジェクトをかけるんであれば、この料金払っていただかないとダメですよねはい、30万40万、
ドン
ドン。
え、
イラスト屋さんを業界で、うん、例えばパナソニックが、あの天下のパナソニックが独占したいって言ったら、どれくらいの金動くんでしょうね。
いやもうそう
急に腕利きの電通の人間が出てきたりとか。
そうですよね、
わかった。じゃあイラスト屋さんを使って J2 か J3 ぐらいのクラブチームのサッカーのキャラクターを、
うん、
ガンバの松下修よろしくですよ、
うん、
作ってもらってどうなるの。ちょっと応援したくないですか、そんな J2 のチームとか。イラスト屋さんがイラストを描くキャラクターの、
いやそれはちょっと注目度高いですよね、
うん
うん、まあそういうイラスト屋さんがフリーで出したらすごいですよ。しかも
いや俺は
その代わりライセンスできないっていう世間一般にやられ放題のマスコットキャラクターもうミッキーの真逆みたいな
全然売れないですよ、うん、グッズってもう自分で作るし、
そうそうそう
それはダメですね、やっぱりね、そういうね、
もう
フリーフ、うん、そうかな、じゃあ例えば、あの、かまたまーれさぬきのキャラクターをリメイクします、イラスト屋さんが。
イラスト屋さんが。
って言った途端に、業者をみんな悲鳴上げるわけですね。
あげ、
ギャー
って。うん、上げますね、それは。
じゃあそうなったら独占契約せんとダメじゃないですか。
まあ、そこはもうど、それはもうね、あの腕利きの電通マン
の。イラスト屋さん、イラスト屋さんを5000万で抑えました、
抑えましたってなります
急に
書かせますからみたいな、何でも書かせますわみたいな。
じゃあやっぱ薄い本を書いてほしいな、
5000万の
5000万円で究極 の、 あの暇つぶしみたいな感じ。
いいですね、あのコミケの会場に行ったらイラスト屋さんの案内看板があっちこっちって指さして
でも冗談抜きにね、それぐらい の、 あの破壊力ありますから、イラスト屋さんのイラストって、ね、
これ続く、まだだから、このあれですよ、ブームはこれからですよ。
まあこれからですかね、うん、第2、第3のイラスト屋さんが。
出る、絶対出る、
うん、
あの。僕がイラスト AC 使ってる中でも、うん、あの注目してるというか、この人やるやろなっていう人いっぱいいますもん、
うん、
すごい負けず劣らずな人らが。
実際この絵のイラスト AC は、
はい、
ベクターデータで落としたりするんですか。
あイラスト AC はベクトルもあるし、うん、ベクターもあるしピクセルもあるし、
うん
うん、もう全部揃ってます
ね、大体放題ですね、
うん、ただこれはもうアドビのせいなんですけど、
うん、
CS の、まあ、まああんまり詳しい細かい話はあれですけど、うん、CS のバージョンによって使える使えへんとか開ける開けへんとかね、
うん
うん、古いバージョンのイラストレーター使ってる人は最新のイラストレーターのデータしかない
っていうのもある。分かった。じゃあアドビがイラスト屋さんを買い殺させることもできるわけですね。
まあ、いやでもイラスト屋さんの場合はあのピングとか JPEG とか、
ね、いやアドビの CC の2016以上の15以上のバージョンしか使えないイラスト屋さんのベクターデータとかね。
それはもうアドビのね、
うん、
アドビがもう何を積むかですよね。
すごい大金持ちになりそうな気がしますねって話です。ならないと思いますけど。
いやでもほんま何やろ、この変な嫌なこと言うと金の匂いプンプンするよね。
いやこの三船隆さんの周囲にうぞうぞ
いのいっぱいものすごい金の匂いするわ、
うん、どこに住んでるか分からんけど、
その金脈を誰が使うねんみたいな、
ちょっと一遍
仕事しようかすくねんみたいな、
ちょっと仕事にかまけて三船さんにアポを取って、
そう
架空の仕事を、実はどこどこの企業から、
うん、
カレンダーを三船さんで作りたいって言われているんです
よ。うわもうそれは来るわ、
プロテクト
今年の年末来るわ。手帳作りたいです、
急に
このイラストで手帳とカレンダーセットで。
まあでも、うん、イラスト屋さんはこのイラスト屋さんの以外の、
うん、
タッチ以外にも描けますからね、見てたら。あのゴミ太郎さんってあのイラストっていうか、はい、あの絵本の作家さんみたいなちょっと絵画風に近いんですけど、
はいはいはい、
あれっぽい絵も描ける人ですから、
うん
うん、イラスト屋さんはイラスト屋さんしか描かないですっていうかもね、
あ自分の絵しか描かない、
うん、
まあ基本でもそうじゃないとね、味なくなりますからね、
全部が全部そうになっちゃうとね、
うん、みんなあのコウメちゃんの絵描いておいた絵かって言ったらそうじゃないですからね、
うん、うんまあ、イラスト屋さんの周囲はちょっと
金の匂いすごい。
いやそうかなそうかな、僕はファミレスかどっかあたりで使われたらもう来るとこまで来たかって感じしますけど、ファミレスのメニュー本とかでイラスト屋さんの絵が出てきたら、
ああ
来た、もうあった、
なるほどね。 あれやね、マクドナルドに来たらすごいね。
ああ、そこまでマック金に困ってんのか。
そうそう。
確かに。
いやでもイラスト屋さんの可能性は広いね。
広いね。うん。
皆さん、あれですよ、ビジネスチャンスですよ。
まあ、ラックスルもね、イラスト屋さんを構えるあの過去ぐらい。そんな倒産情報ばっかり流してるのなくて、
そうそうそうそうそう、
本当に、
あ、ほんまやね、ラックスルもそうやね、イラストをつい掴んだらいいかもね。
じゃあどうなんですか、これラックスルってこうツイッターで僕がつぶやいたら、ラックスルはなんかボットか何かにしてるの、あれクロールして勝手にリツイートするかもしれないですかね。
ありえるでしょうね、それは。
じゃあこれからラックスルラックスルって書いておいていいんですかね。
なんで、
いや、ちょっとちょっとちょっとふざけんなよみたいな。
まあだだ、まあ、ラックスル1個失敗してるんでも、
お、
ネットでデザインができるみたいな
感じ、はいはい、
っていうのがあんねんけど、まあ使いにくいし、
うん
うん、なんていうかな、その心得てないとなかなか使い切れへんっていうのがあるから、そこはなお、もうそれやめて、もうイラスト屋さんにドン金積んで、
うん、
この素材使ってええよみたいなね、うちに印刷するんやったら、うちに印刷注文するんやったら、もうこの素材、
そういうのもありよね、
使い放題やでっていうね、だから彼の匂いがするって言って
た。あ、なるほど、プロ契約みたいな。
そうそうそう、
プロテクト、プロ契約。そ
う
そ
う、うん、
ああいいですね、
プンプンするわ、
確かに。え、じゃあもうイラスト屋さんもこのすごくあの弟子子がいっぱいいて、自分は一個も書いてないけど、
うわ、
まとめサイトの運営が運営者みたいに
出た、
何それ、ポルシェ乗ってるよみたいな、
アルファブロガーみたいな、
アルファブロガーとか
弟子いっぱいつけて記事書かして、
そう。
でもあれかもしれへんやね、だから多分イラスト屋さんの、まあ何でイラスト描いてるか分からへんけど、フォトショップとしたら、うん、フォトショップのパレットとか筆とか、
いっぱいあるんですよ、
全部登録されてて、誰が描いてもこう
同じような
イラスト屋さんタッチになるっていう可能性はあるから
だよね。
うん、
ひょっとしたらもう AI で描いてたよね。
ああ、
違うよ、イラストじゃないよって、
あの人工知能、
人工知能で、
ね、ありえ、あ、でもやりやすいと思うね、
うん、
イラスト屋さんのタッチを覚えさせて、
IBM にね、イラスト屋さんを紹介して、
うん、
ディープラーニングでイラストを、自演のネタのイラストを描いてもらおうできるわけでしょ、
うん、ありえると思うね、それはできることはないと思う、
金の家で描くことがない。
名人ね、
はい、
まあもう結婚されて何年ぐらい経ちます？
5年
5年、あ、うん、結構経ってますね。
そうですね、実質経っちゃいましたね、
経っちゃいました。
うん、
まあ、まあ、順調に、
まあまあ
まあまあまあ、
フォロワーいないですけど、
いい感じで、うん、まあそれはまあ今後の課題として、
はい、
で家やっぱ奥さんがあれですかね、ご飯作られますかね？
全然作りますね。
で、明治はたまに日曜日にカレー作る。
あ、もう、本当にしなくなりましたね。
え？
最初の頃してたけど、
はい、
もう、ごめん、しんどいから俺作るの絶対やめる。
それはあれですよね。
だやるとすれば、お好み焼きを作るとか、
おぉ。
ね？
お
チャーハン作るとか、
おぉ。
男は作った方が美味しいのよって言われるような時は、あれは作った作るよ。って言うけど、まあ自分から率先してやるっていうのはないっ
すね。じゃあもう昔は率先してやってたけど、
うん、
もう嫁が星野源がどうとか言い出したから、
まあもうええわ、もう作れや、放送どこや、作っていけや、
お前がもう埼玉アリーナ行くんやったらみたいな、
埼玉アリーナついていってほしいんであれば、
うん、
作って
っていう、うん、交換条件のもっと、
まあ、ほぼ作ってもらいますね。
ああ、そっか、うん、僕もね、たまに、まあ僕はたまに作るんですよ、
うん、
日曜日とかね。でも料理は基本的に しない。
しないですね。もうなんか、こってやりだすと、怒られちゃうっていうのあるじゃないですか。でもまた流し汚くしてみたいなのとか、
ね、
男の人の料理は、なんか、ちゃんと後片付けしてくれないから嫌だ。
いや、
後片付けするんですよ。
はいはい、
するけど結局、ガシャーンってなったりとかして、
うんうんうん、
もうそれが嫌だから、
なるほど。
しなくていいみたいな。
はいはい。でも、あれですよね、あの、一人で食べるもんと、うん、やっぱ家族で食べるもんと違うじゃないですか。
違いますね。
もう、ああ、しんど、ああ、しんど、仕事疲れたわ、って、帰ってきて、あ、今日嫁おらんかったわ、食うもんないわ、みたいなね、
うん、
時に、作る飯ってあるじゃないですか。
美味しいですね。札幌市は塩ラーメン食った後に、
うん、
塩ラーメンの残り汁で雑炊作ったりね。
ああ、いいですね。その雑な、なんか、なんやろ、残飯、ギリギリ残飯ちゃうかなっていう、はてなっていう、つくぐらいのラインいいですね。そういうので、ね、定番のやつってあったら教えてほしい。
あ、あります。
名人の。このなんかね、そのクックパッドに載せてええかどうかわからんような、うん、
クックパッド載せたいんですか。
いやクックパッドに載せたいけど、うん、いや載せたいっていうか載せてええかどうかみたいな、
言いましょう、言いましょう、すごく簡単、
名人気に伝わるじゃないですけど、え、僕だけの、
僕だけ
クックパッドみたいなね。
ああ全然ありますよ、そんな。
何
全然ある。冷凍ご飯って嫌いなんですよ。
あ、嫌い。
冷凍ご飯って
一回凍らした
ご飯、凍らして、もう飯ない時にこれ食えやみたいな感じでレンジでチンされて、冷凍ご飯マッシュ食うっていうのがすごい嫌で、
あ、
もうそこは、うん、まあ、炊きたてのご飯が他のご飯を絶対食べたいんですよ。
あ、もう
何が何だろうと、
戦後のバブル期に育った子供やね。
やだ、お米が食べてないご飯なんてやだ。
ホクホクしてなきゃやだ。
やだってな
る。裸じゃ嫌やもん
ね。うん、まあ裸じゃ嫌や。大島やろいね。
はい、
いやいや、まあそういうのもあるから、冷凍ご飯は一応常備はしている。冷凍庫に。
うんうんうん。
うん、でも、あんまり嫁はんが昼ご飯ぐらいしか食べないから、
はい、
使わんとまずいっていうのもあり、
はい、
ただ、なんか酒飲んできた帰りとかね、
うん、
今日晩ご飯いらないよ、帰るからって言った時とかに、
うん、
でもちょっと小腹が空いたなってとかやるじゃないですか。
あるあるある。
でそういう時には僕はあの冷凍ご飯を有効に使うためにですね、
一応使うんだ、ちゃんと。
そう、使ってもう口に煮立った冷凍ご飯、お湯を、
うん、
の中に冷凍ご飯バーンぶち込んで、
お湯の中に、
お湯の中にチンしてもいいんですよ、冷凍ご飯を。解凍してもいいんだけど、
うん、
もうめ
ん
どくさいから
そのまま
バーン、
うわ斬新
って入れて
斬新
入れてで、利権のわかめスープを入れるんですよ、
うん、そこに。
で、ちょっと塩コショウちょっとだけ味整えて、
うん、
卵を閉じて、
うん、
雑炊。
うわ、やろそれ、うん、美味しそう
バーンって
美味しそう。
あの、コショウがポイントかな。
うわ、いいわ。
あとは、柚子コショウとかがね、あればまた、ちょっと。
ああ、もうあれやね。
ごま油。
出来合いの味を足すっていう。
うん、
いいね。あ、聞いてよかった。
あ、そういうのが聞きたかった。
そういうのは聞きたかった。だから、
はいはい、
いや、僕、週末にね、
うん、
林ライス作るんですよって言ってね、
うん、
友達に聞いて、で、ルーがどうだとかね、もうそんなのめんどくさいな。
うん、
じゃなくて、もうそういうお手軽貧乏飯を僕はもっとこうクックパッドにね、
米ですよね、基本は
米。そうやね、
基本は米ですよね。
基本米やね。
基本米ですよね。
米なかったら僕ら死ぬね、
多分。無理無理
無理無理無理。
米に、だから普通の卵焼き器の中で、ソーセージを切ってミニチャーハン作るとかね。
え、
それまた冷凍ご飯で、
卵焼き器、
卵焼き器の小さい器の中でチャーハンを作ってしまう。チャーハンってすっごいでっかいフライパンいるって思いがちじゃないですか。
そうやね。
それを、冷凍ご飯をすごい小分けにして、
うん、
あの小さいステージで、
小さいあの
ステージでチャーハンを作る。
卵焼くだけのフライパンみたいな。
そうそうそうそう。あれでチャーハンを作る。
あ、ちっちゃくミニチュアチャーハンみたいな。
うん、で、結構また小分けに。まあ、出して2回転ぐらいすれば結構なボリュームになって。
それなんで1回使うの？
いや、はみ出るから。
大きいやつで
大きいフライパン使うのなんかめんどくさいなと思ったら、
あー、そういう
テフロン加工は入れるのもあるから、あとでも、あれもめんどくさいからこれでいいや。ちょっと冷めたらレンジでチンでいいや。
あー、もうなんか手軽にちっちゃく、こじんまりと。
それ一人暮らしの時やったってね、流しがあんま大きくなかったから。
ああ、なるほどね。フライパンやったらちょっともう場所取るしみたいな。う
ん、あとはお餅ですね。冷凍のお餅とかを使って。
ほう。
それもまた利権のわかめスープ。
利権のわかめスーパーいるね。
わかめスーパー、もう僕のライフライン
です。ああ、そう、冷凍のお餅どないするの？
冷凍のお餅をチンして、トースターでチンして、
うん。
利権のわかめスーパー。バーン、
スープで、スープ冷凍。
うん、まあ、
美味しい。
美味しい。
まあまあ、もち米は普通の
ごま油。ごま油でも足せば。
あ、ごま油、
ね。入れすぎるとね、また盛り上がる
から、ちょっと美味しい
ですけど。ごま油だけで料理した気持ちになりますからね。
なる。
うん、
めっちゃなる。
あ
の、
ね、
ごま、僕もね、あの、納豆、
うん。
納豆の時に、ごまの香油の油をちょっとだけ足して、うん、味変える。
あとはね、冷凍のトースターを、トーストを、食パン、
うんうん、
食パン冷凍してるじゃないですか。
うんうん、
買いだら出るやつを、
うん。
その上に、おかめ納豆、丸丸ワン
ポール分、
冷凍のパンの上におかめ納豆をわーっと凝したやつを、うん、マスタード、からしも入れた状態でかけて、
うん、
それをトースターで5分ぐらい焼いて、カリカリにして、ポリポリコーヒーと一緒に飲むっていう。夜中行く
すごいな、すごいことしてな、うん、あ、納豆をパンにのせるんや。
そう、納豆トースト、
納豆トースト
か。みんなやってると思いますよ。
いや、僕やってないよ。
まあ関西の方ですから。
いや、納豆大好きやけど、
後でバレるんですよ、納豆入れたやろお前って。あ、明け朝にね。
でも今聞いた中で言ったら、
うん、
やってみたいのは、僕の中で新鮮やったのは、冷凍ご飯をチンで温めずに、
そのまま
お湯にダイレクトイン。
ダイレクトイン。
そして、
ほぐするに結局時間かかるから、レンジで解凍してよかったなとは思うんですけど。
あ、それはあれやわ、今日聞いた人得してるわ、絶対。
うん。いや。だって溶けんだもん。溶けてぐちゃぐちゃになるんだもん、雑炊なんだから。
いや、いいね、いいこと聞いたね、
これ
、
うん、
僕も。あ、そうだね。僕、冷凍ご飯はまあ、あれやね、お湯にダイレクトインしたことはないわ。
うん、
やっぱチャーハンにする、
うん、
バーってチンして。
やっぱりその冷凍ご飯を冷凍ご飯のままで食うん嫌でしょ。
まあチンしただけではね、
うん、
チンしただけでは食べれない。
ほぐさないとダメでしょ。まず
ほぐさなあかんし、なんかその何やろ、
硬いし。
え、
ご飯がなんか硬くないですか、冷凍ご飯。なんか俵型にしてないけど、俵型にしてるみたいな。
凍ってるから。
あ、空気が含まれてない。
弾力、
うん、
はいはいはい、わかるわかる。
あれがちゃんとふわっとした形で、冷凍ご飯を解凍できる手法をちゃんと考えてくれないかなと思うんですけど。
これ、あれやね、ほんならポイントは、
冷凍もんですね。
冷凍プラス、利権のスープ。
僕は利権のわかめスープでもいいし、別にこれはPB のどっかのわかめスープでもいいですけど、わかめスープそのままじゃダメ。胡椒はいい。
あ、プラス
胡椒でちょっとアクセントつけないと、
うんうんうん、
あ、いつものわかめスープかーってなっちゃう。
これはちょっとやってみるわ僕。ほんであれやね、卵も食べたら最高みたいな、うん、でもなかったらなかったで別に卵いいわみたいな、
うん、卵ないでも辛いかな。
でもなくてもさ、
まあ、
そうやん、
食えるし、海苔があれば海苔をパラパラって切って、まあ、
そうか、
クッパーみたいな感じ
で。もやっぱあれやね、僕の貧乏飯よりは豪華やね。
なんで？
え、だって、
貧乏飯じゃないですか、わかめスープが高いと。
いやいや、わかめスープって皮がないやん、
うん、
利権が作ってるやん、
うん、
しかもなんていうの、そのわかめスープっていう、言ったらなんていう、独立したその国家やん。
あ、国家ね、確かに。
わかめスープっていう、うん、でも僕はもうあれ、こう冷凍ご飯をチンして
醤油でかけていく、
ね、醤油とおかかかつお節。
それはただ単に冷凍ご飯におかか醤油だったら、うん、これただ単におむすびですよ。
いや、それをフライパンで炒めるのよ。
炒めるの、
炒めるのよ。
あ、おかかご飯、
おかかご飯、うん、でそれを食べるのよ。また醤油の焦げる匂いが、
まあいいですよね、
よくてね、
うん。
ああ、でもそれが最近ね、シャンタンっていう、
香味シャンタン、
香味シャンタン、
ほうほうほう、ウェイパーの
そうそう。
あの、新ウェイパーね。
どうなんかな、あれ。ウェイパーっていうのを。
ウェイパーはウェイパーじゃなくなったんですよ。
ね。
ウェイパーのメーカーがウェイパーに、
うん。
総味食品に卸さなくなったのね。
あ、自分のとこでやり出したの？
そう。喧嘩別れしちゃったから、ウェイパーの製造元は、うん、もう俺らが独自で、もともと新ウェイパーは俺らしだってことになって、
あ、
こう見ちゃったっていう風になったんです。
あ、ほんなら僕はもう、あれか、うん、何週遅れかか。
何週遅れやと思う。え、こう見ちゃったを使って、
いや、あれ万能すぎ。
万能万能。なんで、あれ僕、こう見ちゃったのうちにあるんやったら、わかめスープいらんと思う。
いや、あれを、ね、
増えるわかめでいいと思う。
あ、そうやね。だから、その、コーミシャンタンが、売られてて、
うん、
スーパーで。
うん、
で、全然、僕、そう、あ、これあれちゃん最近なんかよく聞く、あの、ちょっと入れたらうまいやつちゃうぐらいのね。
もう、何週前やったらしい。
そうそう。これ感じで買って、うん、で、それでさ、あの、キャベツ炒めたら、キャベツだけやで、ね。野菜炒めちゃうで、ね。キャベツ炒めただの、
うん。
めっちゃうまかって。
うん、
もう、あとはもう、シャンタンやわ、と。だからもうあの僕の貧乏飯はもうずっとシャンタンでいこうかな。
シャンタンで
シャンタンをほんでお湯で溶いたら、
うん、スープになる。
なんねん。ほんでごま油足して、ほら。
ごま油足せばね、料理者気になるから。
でもあれやね、利権のわかめスープちょっとやりたい、ね。
うん。冷水利権じゃなくてもいいですけどね。
ね。だからあの、この、あれですよ、名人の、ノギツクックパッドに。
はあ、
はい。これ第一品目。
まあでも子供の頃から作ってるもん変わらんなって感じがします
けど、ね、いやそうやねってだから、
うん、
そうやねってっていうか
理研のわかめスープになったのはちょっと大人になったなとは思うけど、
でも小学校の頃に僕はもうその醤油ご飯は作ってたから、
僕も作ってたし、
それが今でも作って食べる。
マルダイのソーセージを塩醤油でちょっと味付けして焼いて食べたよね。
あ、
魚肉ソーセージを。
あ、ちょっとすごいリッチやね。
リッチ
リッチやね。香ばしくて美味しそうやね。
まあしょっぱかったけどね。ようあんなしょっぱいもんガキの食ってたな。
まあまあね。あとあの、あれどう、あれやってないかな。あの、海苔に、ま、巻き寿司の海苔が家にあって、
はいはいはい、
そこにご飯と、
うん、
マヨ、
おにぎらず？
おにぎらずマヨネーズを一筋ピューってして、パタンって閉じておにぎらずやね、今で
言う。今で言うおにぎらずね。
それをもしゃもしゃ食べるっていう。
それ美味しいの？
いや、当時は美味しかった。小学校の頃はそれすごい。
白しかないじゃん、だって。
白。
黒と白しかないじゃん。
のり米マヨネーズっていう。
そこを抱え入れようよって話になりません？
いや、まあまあ当時入れてなかったけど、まあそれで食べてて、まあちょっとおかしな子やったんか分からへんけど。
でもまあトーストにマヨネーズは塗るってやったよね。
ああ、それは。
ピザートーストもどきみたいな。
普通に美味しい
ね。あれやりすぎるとブクブク太るんですけどね。
太るね。だから夜中に起きて残りの米とマヨネーズと海苔があったらそれやってた
よね。未だにやるもんね、多分。
やり
すぎたな
ぁ。やってまうって。だからシャンタン言うけど、
うん、シャンタンうちにあったら危険よ。男使うもん絶対。夜中に。
使うね。
うん。
シャンタン言うけどなくても、多分でも今でもあのそのマヨネーズでたまにやりたいなって思うときある。
うん。
うん、だそういう、あの、あれよ、あの、だ醤油の、でもさ、醤油の焼き飯っていうの、
うん、
あれどこで覚えたかって言ったら、あの、4時ですよだって見て。
え、誰がやってたんですか？
松本人志。まっちゃんが当時、なんか4時ですよ、だで料理するコーナーがあって、
うん、
で、そこで、ひーちゃんライスって言って、やってたのよ、それを。
醤油で。
あの、
うん、
冷めたご飯と、
うん、
それをフライパンで炒めて、醤油入れて、おかかポン入れて、
うん、もう全然美味しいよね。
全然美味しい
です。おかかはやっぱりすごい偉大ぞ。
それを見て、うん、ずっとやりたいなと思って。
あ、うち帰ってやろう今日。
ほんで小学校の時に、うん、もうようやくちょっとできるかなっていう時に、まず何作ろうかなと思った時に、
ひーちゃんライス。
ひーちゃんライスや。
ひーちゃんライス出てくるんですかね、そもそもネットで。
いや、わからん。いや、もう確実にでもあの、ひーちゃんライスっていう、あの、まあ人しやから、ひーちゃんだと思うねんけど、うん、あれはもう確実に覚えてるね。 でそれで今でもたまにやるっていう、多分本人も覚えてるかどうか知らん。
ヒーチャンライス検索出てきますね。
あ、すごい、
松本人志のヒーチャンライスレシピ
ちょっと待って、ちょっと待って、それ覚えてるやつと合ってるかな。醤油とおかか、
これはハテナブログに書いていますね。2014年3月5日の記事で、ハテナブログで日々適当っていうブログさんなんですけどダウンタイムの松本人志さんがテレビで紹介したヒーチャンライス、今でも時々作っているのですが、たまたまネットでヒーチャンライスを調べてみたら全く別物でした。あれ、どこで勘違いしたのか
あれ
勘違いしてることが多分多いんです。その間違ったヒーチャン、間違いヒーチャンライスは後日紹介予定です。今回は本家ヒーチャンライスのレシピを書きます。ヒーチャンライスの作り方、びっくりマーク、食材1人前、ご飯、お茶碗1杯強、バター 15g、塩コショウ適量、黒コショウ適量、作り方、フライパンにバターを入れ溶かします。バターが溶けたらご飯を加えてあります。塩コショウ、黒コショウを味で加えたらヒーチャンライスの出来上がり。
全然ちゃうやん
誰でも簡単に作れるシンプル飯です。
醤油、
失敗も不快分。醤油は、
醤油どこ行った、
醤油はない。これヒーチャンライスというか、僕はこれを作ってるのはお好み焼きの後のホットプレートでこれ作ってますよ、よく実家で。
それバターで、
バターは入れないね塩コショウだけでお好み焼きの残骸じゃないけど、
ああなるほどなるほど、
そうそう、
グーがある。いや、グーとかないねんて、
うん、
いや俺絶対醤油で作ってたと思ってんけどな。バターとコショウだけ、ヒーチャンライス本家、
バターとコショウ、塩コショウだけ。
いや、ほんなら小学校の時はあれかな、なんかちょっと間違えたというか思い込んだんかな、醤油やって。
いや、どっちなんでしょうね、これいろいろあって、醤油と塩コショウベースの焼きライスにそこに焼き色をつけて炒めるうちに塩コショウ、醤油、塩コショウで味付け、温かいご飯や焼き鳥食べるジャンプ車です。
いや、なんかね、覚えてんのが、記憶にあるのが、わざと焦がすっていうのもあるのよ。
うん。
それで。
ちょっとね、これ今ネットの情報見てると、いろんなヒーチャーライスの、流派があるみたいで、もう一回松本人志さんにね、聞かないとわかんないです、これは。
ほんまやね、どっかでちょっと披露してもらいたいね。
うん。
僕の中では、あれやば、醤油。
醤油。
もうほんま醤油とおかか。
醤油とおかかってことは、醤油とおかかのおむすび、僕よく今でも自分のうちでも自分でも作るんですけど、あれをただに焼いてるようなイメージですね。おかかおむすびを醤油につけて、ちょっと焼き目つけて、やーってむしゃむしゃっとした
んですよ。まあまあまあ、それはね、なんかそっちの方がちゃんと。
ひいちゃんライスでも
料理っぽい
で。おかかは結構高いよ。
あれはなんていう、カツオのパ
ック、あれ僕気付いたら毎日豆腐を使ってる時あるんですよ。朝おにぎり食べるんですよね。
はい、
朝、最近朝早いから、
うん、
で前日にお
にぎり
作ってくれて、なんかパンチ足りんな
それあかんやん。
ちょ、いやそれは
それ勝手にまだ嫁にもう私の作ったおにぎりそのまま
改ざんしてる
みたいな。
ちょっとね、おむすび山の元みたいなのがケチやから、ちょっとそんなにガーン入れてないんですよ。こんな人ってちょこっとしか入れないじゃないですか
まあまあ、どうだろうな、
まあ、それもまだラップでくるんだろうから、ラップをこう広げてお かかをまた封を切って、そういえばーってまぶして、そう、
絶対見られたらあかんやん、
その人。だから証拠隠滅して、ゴミ袋の奥深いところに、山木のカツを。
それ見つかったら離婚やん。
そんな、おかかと利権のわかめスープは、
うん、
僕亡くなるとちょっと発狂するかもしれない。
そうやね、向こう入りと、ね、うん、もう完全に。
これさえ俺なんとか生きていけるなと。
いや、だからこういうさ、貧乏飯って、しんどい時とか、忙しい時とか、ほんまにライフラインよね。
うん。いざとなった時にね。
うん。
まあ、嫁はんが病気になった時とかね。
そうそうそうそう。いや、これ、ちょっと、だからもっとみんな、つぶやいてよ。
理系のわかめスープを軸にしたレシピって教えてほしいな。理系のわかめスープラーメンとか
作れると思う。そこ行く？だから、利権わかめスープフォーカスで。でも、これ使ってんのみんな、ほんまに。
わからん。いや、わかめスープも結構高いからね。
まあまあね。
一袋50円ぐらいするから
ね。そうだね。結構ええ値段するよね。うん。うん、いや、もっと、もっとええっていうか、その、もっといろんな貧乏飯というか、その、お手軽飯。いや、お手軽飯っつってさ、クックパッドに載せるような、なんかさ、わざわざ買ってこなあかんとかっていうのはあかんねんでも。
やっぱり
あかんねん、そんなん。じゃなくて、もう家にある冷蔵庫開けて、うわ、もう卵と冷凍ご飯しかないっていう時に、この冷凍ご飯をお湯にダイレクトインするっていう発想は僕にはなかったし、
うんうん、
っていうのをなんかあるかもしれへんやん、まだ
まだ
誰か、
まあ、でも悪いやつだから、あれやったら僕はそれのちょっとリッチ版になると、リケの飴スープを煮立たしますで、ダンクしますで、ご飯、うん、そこであとあるあの常備肉としてある冷凍の胸肉とか、そんな
の、
うん、冷凍のままで包丁でって切って、うん、またダンク。
お湯すごいね。
お湯は基本的にタプタプとやっとく最初。でそれを蒸発させていって、
うん、
キュッて味を
上手。お湯万能やわ。お湯使えへんかったらどうする？
お湯使わない。
お湯使わないなんか貧乏飯。もうお湯沸かすもめんどくさいわみたいな。
そうねやったらもうカップヌードルでいいじゃんってなって。
お湯沸かしてるやん。
焼くのも大変よ、でも
家の残り物的な、
うん、
いやまあまあでもあれか、やっぱりその米って大事やね、
米は大事です
ね米お湯、
まああと本当は焼きそばみたいなものがあればね、でも焼きそばを常備しているうちって少ないと思うんですよ、
焼きそば、
で焼きそば、ね、焼きそばでなんか焼きそばの麺でなんかするぐらいやったら焼きそば作るもん多分、
まあでもキャベツとかめんどくさいからね切るの、
うん、でも葉っぱ一枚ペロペロペロむいて、
日清のさ袋焼きそば、
うん、あれ作ったことない、生涯で一回も、
えないの、
ない、
あれね、まあまあ僕も普通に作ったことないのよ、
うん、
多分普通に作ったらちゃんと焼きそばになるんやろうけど、
あれをちゃんと作れる人を僕はお嫁さんにした方がいいと思います
なんで
いや、なんとなく
ああ、
まあ、なんか袋麺これどうやって作るのかなって言って、
うん、
一遍その彼女に作らせたらどうですかね
日清の、
うん、
あでもあの日清の袋焼きそばは、うん、あの結構難しいと思う
でしょ、
うん、あの普通に作ろうと思ったら、う
ん、あれをすごく美味しく作ってくれたらすっごい奥さんのような気がする、
あの料理上手か、まあ、あ
それともそういう貧乏飯ばっかり作ってる
貧乏飯しか作らんよ、
作らない女
そら、まあな、生活力ありそうやけど
絶対子供の食育にやば
あの、うん、栄養的にはやばいことにはなるわな、きっと、
うん、
なる、まあ、まあまあ日清のやつはもうあれやね、
まあ、どうやって作るのあれ、そもそも
あれは中に袋に普通に乾麺が入ってるん
ですよ ね、うん、です
よね、でそれをバーってあのお湯を張るのよ、
どれぐらい張るの、
フライパンに薄く
張ったらいい
の、薄く張って、はい、でそこにポンと入れてほぐしながら焼く、
焼くの、
焼くっていうか、まあ
蒸発するまで、
そうそう炒める、ほんで粉入れて、うん、まあ野菜とか入れる人は入れてちゃんと焼きそばにすんねんけど、僕はインスタントやのに野菜切らなあかんとかっていうのが意味わからへんね、
うん、
入れとけと、
うん、
でも入ってないのよ、
うん、
味のソースの粉しか、うん、だからまあほぐすまでは一緒、お湯薄く張ってバーっとほぐしてカラッカラになってったら、最後真夏の日にのアスファルトの上にいるミミズみたいになる、
なりますよね、
カラッカラにな
る、それがいいよ、
でそれをパリパリにして
それ
せんべいっぽく食うのが美味しい
バイランの焼きそばみたいになってるわけですね、なんか中からトロトロの中間が出てくるみたいな、
いやもう全然
そう分かるけど
出てこへん、
パリパリでいいのね、
ただのパリパリ、何これっていう何このソースの味がするなんかカリカリしたやつっていうのになる、
うん、
そういうのね、日清の焼きそばはそれしかできない、僕は
あれをちゃんと作れる人いいな、
日清の焼きそばをちゃんと
作る、いろんなコンビニ絶対あるじゃないですか、ほぼ
袋ね、あるある、
誰が買ってんのあれ、
まあ、僕みたいにパリパリにして食べたい人か、
うん、
まあうまく作れる人か
いるのかな、
みんなでもパリパリにして食べてる
じゃん、あれ買ってる人見たことないんですけど、
レジとか行っても
ほんま、うん、声かけたいもん、どうやって作ってるんですかって、
まあでももう大体おらへんな、あんまり見たことないな僕も、
うん、
結構しぶとく残ってるじゃないですか。コンビニにもあるし、スーパーにもあるし。
なくなっても良さそうなもんやねんけど、でも日清の、
あれ、あれ、きっと、ビッグデータで分析されてるはずですよ。多分、あのね、なんとなくあの日清の、
個数が、
うん、そう、日清の、焼きそばを買ってるやつが、そのローソンの売り上げの、なんか3割ぐらい稼いでるかもしれない。
いやでも
ね、1回の購買でなんか5000ぐらい買うやつとかねいるじゃないですか。
まとめて
絶対そんなやつが買ってるから、あの商品を外すとローソンの売り上げがすごい下がるなんてあるかもしれないですよ。
それかその、焼きそば買うやつはなんか他にもいろんなもん一緒に買ってるとか、なんか焼きそば混ざってたら
缶チューハイ買うとかね、
購買のそのね金額ちょっと他に200円高いとか
誰が買ってるかわからん生鮮食品買ってるかもしれない、
うん、
ネギとか豚肉。
ただ僕が思うのはうまいことしたら UFO の代わりに食ってんちゃうかなって、あのストレート名に脳を突きつけた人たちが、あっちに行ってるかもしれん、
うんうん、ああ UFO ね、
うん、あの日清の袋焼きそばの方はまだチリチリやから、
うんうんうん、気になるな本当に本当にあの日清の焼きそばは誰が買ってるのかっていうのを一回も買ったことないんですよ。
ああ明治は一回も買ったことない。
一回も買ったことない。
僕はまあまあたまに買うけどね。ただちょっと使い方があれやけど。
本当に誰が買ってるのか気になるな。うん、
まあそれ通してはそれで貧乏飯作ってる人もいるかもしれないからね。そのおやつ代わりにせんべいみたいにして食べてるとか。
なるほど、
うん、ちょっとあの人のラジオ来てあれやけど、
はい、
あの乃木聞くとき楽しみにしとくんで、貧乏飯、
貧乏飯
メールじゃんじゃん僕それ聞いて作るか。
いや僕は利権のわかめスープの使い方をもうちょっといろいろあんねやったら教えてほしい。
利権を絡めつつ
絡めつつ、うん、利権利権それよりもね焼きそばでゆかり味の焼きそばってあったりするじゃないですか。
ああ
デヤムがやった
っけ。あるあるある
あ
る
あ
る
あれは、ね、あれはどうなのってい
や、まあ、まあ大体失敗するよね。
濃いもんに濃い味やる喧嘩しちゃうんじゃないの、
うん、もうあだからさあの、うん、かきピーとかでさ、うん、わさびまで許せんねんけど梅とかもなんか行くと瀬戸内レモン入れましたとか、
う
ん、
そうなの、
うん、なんかもう意味わからへんやんっていうのはあれも買わないの、まあ、オーソドックス王道、
まあそれは大切なんですよね、
うん
まあ、ごま油までですもんすごいって感じですかね。
そうそう、もうだからもうこんま凝ったらダメ。
確かに。
だからハヤシライスにトマト入れるとか、
うん、
やめろっていう。
持ってるものですよね。
そうそうそう。僕は入れないけど、ね、ちゃんと家族用にするときは自分用にはしない。
ということで謎が深まるばかりの食のね。
な謎。
いやだから日清の
袋焼きそばの謎ね。
本当に、うん、でみんなどうやってでも健康食みんな作るのは作ってるんですよね。ヒロさんも僕にしても、まあ、それは多分ね 人のためじゃなくて自分のために作ってるような気がする。
人のために作るよ。
あそう
家族のために作るよご飯は。いや一人の時は自分のためよ。その冷凍とかこのさっき言ってたお湯にダイレクトインする利権のわかめ
増水、
増水、
利権のわかめ増水ね、
うん、衛生増水、
うん
うん、まあ自分のためよね。これ絶対うまいわ。これもうよだれ出るもん
ちょっと若いってまあ結構ねお湯はタプタプと食べとかないとダメなんで、
はい
ということで、まあ、皆さんもいろいろ貧乏飯というかあるんですかね。
そうため息、うん、ため息マジ
貧乏飯でも嫌ですよね。前向きにもうちょっとね。
ああな言い方、
うん、なんか言い方がうん、まあ、ひーちゃんライスっていい響きですよね。
ひーちゃんライスね、
うん、まあそっか。まあ、でもヒーチャンライスも謎が深まるばかりでしたね。
ほんまやね。
どれが本家のヒーチャンライスかっていうのは明らかになってないし、もうそれ聞いてくるとヒーチャンライス帰ってから作りたくなってきました ね。
僕もちょっとバターいっぺんちょっと作り直
します。まあ美味しいに決まってるじゃないですか、このバター入れんねんから。
まあどう考えてもね、
どう考えても味に外れないでしょ、
ね、あの
これバターがマーガリンやったらええー、ってなるかもしれんけど、
要は僕の持論でカロリー上がればうまいっていう。
そう
っ
す
カロリーは上がって、そうそう、味が濃かったらうまいんですよ。
カロリー低いからまずいんじゃなくて、カロリー高いとよりうまくなるっていう。
うん、これは貧乏飯じゃなくて、貧乏下の話ですよ、多分。
下の方。
下の方だと思いますよ。本当に。
そうやね。
うん。
まあまあ、その貧乏で育ってきたんで。
いやいやいや。まあね。
まあ、ということで、謎が深まるばかりの食の話でした。イラスト屋さんも気になりますね。どうなるのか。
うん。
うん。ってことで皆さんも生活も足しになるのかならないのか。
多分ならないような
気がする
んですけど。
していこう。
イラスト屋さんはね、みんな知ってると思うんですけど、うん。うん、僕はなんかガストとか、あの辺のメニューとかに来たら、来ちゃったここまでってね、そんな気がするんで。
そうですね。
うん。まあそんな日が、まあすぐ来そうな気もしますけどね。うん、まあイラスト屋さんにも注目しましょう。イラスト屋さんちなみに怒り浸透、
はい、
マツコ有吉の怒り浸透のお悩み相談の時の絵も描いてましたね。
は
い、あのイラスト、
はい、あれそれは受注してやってる
んですね。そうですよ。多分制作会社から来ているから、
そのまあもうじゃあもうあれ
なんかそんな僕らがいろいろプロテクトしてどうのこうのとかっていうことも考えなくても、
うん、
儲かってると思いますよ。まあ終わりましょうか。
はい、
それでは皆さんおやすみなさい。さよなら。
さよなら。